おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。まずはコンサートのお知らせです。来る4月6日水曜日、東京有楽町にあります東京国際フォーラムで海援隊南こうせつ、さだまさし、グレープ青春コンサート開催されます。チケットは税込み9800円です。詳しくは文化放送のホームページをご覧ください。
というわけでございまして、張り切ってやりますんで、どうぞご来場のほど。さて、今週でありますが、まな板の上、見えない線、これを載せております。ノンフィクションライターの石戸さんが11年前の2011年3月取材した福島一帯の人たち、11年後に今会いに行ってインタビューするという、10年間福島はどう変わったかという、そのルポルタージュがなかなか面白うございましてですね、
はい、
メディアが報道したそれが本当に真実を伝えたのかっていうのを石戸さんが検証なさるんですが、福島の被災者というような大きい主語で語ると、いくらでも不安や不幸が集まる、そういう伝え方で、それで本当に良かったのか、でそれも一方的非難じゃないんですね。テレビの報道に勤めてて、そこを辞めてしまって飯舘村の職員になった大森さんという方がいらっしゃる。その方のインタビューの中での言葉であります。彼は言います。賛成反対で言うなら、私原発反対です。東電だってしばしば事故を起こしてたんです。それを安全安全って言い切ったところに問題があった。チェルノブイリ福島であったことは世界のどこで起こったっておかしくないんです。だから私たちはしっかりと物事を比べてみる努力、それが大事なんですよ。区間線量、これ大騒ぎになりましたが、でも考えてみてください。そこに一日中立ってる人なんて一人もいないんですよ。それを危険だ危険だって叫び続けたテレビって正しい報道したんですかね。危険だ危険だって叫ぶのはいい、でもね、その放射線被曝よりも避難先でもう家に帰りてえべ、そんなストレス抱えて希望が全くない絶望の中で死んだ人の方が実は現場ではずっと多いんです、メディアそういう人たちのこと触れないでしょ。でもその人たちは不安で殺されちゃったんですよ、福島に住めない、福島には希望がない、そういう報道が死者を増やしたんじゃないか、ちゃんと検証すべきだ、
はい、
時の権力を批判するために報道でニュースを作っていく、その作られたニュースによって、そのニュースが原因で死に至ったという人がいるはずです。でこの方やっぱり腹立ったんでしょうな。調べに行ってるんですね、その、あ、覚えてる選手話した運動会、玉入れ競技で、
はい、
小学生低学年なんて先生たちがマスクをさせた、それをそのニュースに撮ったわけですな。それで元気いっぱい外で運動会やってますよ福島の子はっていうのを東京のキー局に送ったら、そのキー局が放射線量を恐れて、本当はあの落とした玉に土ぼこりがついて土が舞い上がるんでマスクをしたんだけども、今と逆ですね。この時はマスクしてることが異常なんですよ。今マスクしない方が異常になってる、
はい、
つまりそれはメディアが作ったんですよね、その運動会をやっていたあの日の学校を含む空間線量、なんとかなさん 0.0008 マイクロなんとかだよね、
シーベルト、
はい、シーベルト、この少なさ、そんな本当に安全な、それをその線量を恐れて子供たちはマスクをしてますという報道にすり替えた、いいんですかねっていう、とにかくマスクをしてるというその事実だけで人を不安にさせる、そういうことではないんじゃないですかっていう、大雑把にものを言って不安の一言で話を締めくくってるっていう、本当に頭きてるんだな大森さんは、
はい、
あの時あの春福島全体をカバーする実態を言い当てた人は専門家で一人もいなかったじゃないか、みんな天しか見てないんだっていう、私たちは そういう東日本大震災を生きてきたんだという、うん、これハッとしますよね、
はい、
うん、心しなければならないのはやっぱりニュースというのは、皆さんも今日もね、でラジオのニュースもお聞きになったでしょうし、テレビ朝からやっておりますニュースね、
はいはい、
やっぱりそれ作った人がいるってこと、それを忘れてはいけないという、
はい、
ことなんでしょうね。11年前ですよ、もう皆さん。福島、岩手、宮城を襲った震災のありさまをもう一度振り返っているんでありますが、これやっぱり日本にとってもとっても大事な出来事のような気がします。振り返りましょう。この続きまた明日のまな板の上で。